橿原市議会の今、第237号、目次1、表紙1ページ2、本会議で審議した内容結果2ページ令和8年度一般会計当初予算が修正可決会議の結果議員提出議案市長提出議案主な討論、決議、意見書及び同意案件を除く。3、主な議案の内容。4ページ、ピックアップ、議案紹介。議第7号、橿原市職員の給料や手当の見直し。議第11号、学校給食を作る施設の対象校を追加。議第13号、昆虫館を守り育てるための基金を新設。議第17号、子育て支援センターを白樫子ども広場へ名称変更。議第24号、令和8年度橿原市の一般会計予算案。4、委員会レポート。5ページ。予算特別委員会、建設常任委員会、総務常任委員会、文教常任委員会、厚生常任委員会。5、一般質問。7ページ。一般質問って何？橋口和則、好きやねん橿原。日本維新の会。市営住宅の空き、小学校のクラス替え、西川正勝、日本共産党、ノルート橿原、マスガ号の取り組み、補聴器の購入の補助、ふれあい収集の取り組み、認知症施策推進基本計画に基づく橿原市の取り組み、竹森守、日本共産党、市長の施政方針を受けて、重点支援地方交付金の活用、橿原文化会館の存続、坂本正樹、公明党、指定避難所における環境整備状況及び市管理のエレベーターの緊急時対応、石井人明、橿原市政研究会、公共施設の今後の方針、杉井雄介、橿原市政研究会、介護保険の認定調査、西岡二郎、公明党、献血の現状及び推進、障害者雇用の現状、奥田博士、向井派、八木駅周辺のグランドデザイン、吉田和樹、好きやねん橿原、日本維新の会、人口減少対策の取り組み、森本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会、大和八木駅北側及び医大新駅周辺の開発と図書館の今後のあり方、八尾井元、向井派、自習スペース、不登校児童、生徒、保護者への支援、待機児童の解消、学校図書館の充実、森前美和、公明党、食育の推進、子ども・若者をはじめとする市民への薬の適正使用、吉村博美、公明党、子ども110番の家の実効性向上、若者の定住促進に向けた奨学金返還支援制度。6、役員改選の紹介。14ページ、新役員決定。常任委員会、特別委員会。7、意見交換会の公募について。編集後期。15ページ、各種団体との意見交換会を募集します。 私たちが議会広報委員会です。8、裏表紙、議会からのお知らせ、16ページ、議会報告会、目次終わり。1、表紙、1ページ、表紙の説明、上部に大きく、橿原市議会の今のタイトル文字、右横の四角い枠内に、第237号、令和8年、2026年、1月臨時会、1月13日、28日開催、3月定例会、3月2日から27日開催とあります。表紙右下に、2ページ、本会議で審議した内容、結果、5ページ、委員会レポート、7ページ、一般質問、14ページ、役員改選の紹介、15ページ、意見交換会の公募について、16ページ、議会からのお知らせ、と主な内容があります。タイトル文字の下、カメラのイラストと表紙紹介文があります。橿原市内の小学校の給食時の様子です。本紙は令和8年度小学校給食費の完全無償化を決定しました。令和7年の12月定例会にて、市議会では無償化にあたり給食の質や量を確保するよう求める意見書を国に提出しています。今後も子どもたちに安定して栄養価の高い給食が提供されるようチェックしてまいります。表紙紹介文終わり。表紙写真の説明。子どもたちが各自の席で給食を食べています。トレイの上にはご飯と具沢山のおかずのお椀、ブロッコリーと煮魚の乗ったお皿、四角いパック入りの牛乳が乗っています。子供たちはカメラの方を気にしながらも食事に集中しています。表紙は以上です。
2、本会議で審議した内容、結果、2ページ。ページ右端にもっと詳しく、と議員提出議案、市長提出議案、それぞれの二次元コードが掲載されています。令和8年度一般会計当初予算が修正可決。一般会計の予算規模は562億6600万2000円。対前年度比約 9.8%、約50億円の増加。の結果。決議、意見書及び同意案件を除く賛否の分かれた議案については、議員23名のうち反対の議員のみ、議員名、会派を読みます。なお、臼井拓也議員、無会派は議長のため議決に加わっていません。議員提出議案。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。特別委員会変更。市庁舎建設事業等に関する特別委員会の名称変更及び不義事件の追加。全会一致で可決。特別委員会の構成人数の変更。全会一致で可決。条例、議第2号、橿原市非常勤の特別職の職員の報酬、および費用弁償に関する条例の一部改正。全会一致で可決。市長提出議案。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。一般、議第1号、工事請負契約の締結。全会一致で可決。予算、議第3号、令和7年度橿原市一般会計補正予算第7号、全会一致で可決。 条例儀第4号橿原市執行機関の付属機関に関する条例の一部改正全会一致で可決。儀第5号橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正全会一致で可決。儀第6号橿原市の常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正全会一致で可決。儀第7号橿原市の一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正全会一致で可決。儀第8号橿原市消防団員等公務災害保障条例の一部改正全会一致で可決。儀第9号橿原市執行機関の付属機関に関する条例の一部改正全会一致で可決。儀第10号橿原市立学校幼稚園設置条例の一部を改正する条例の一部改正全会一致で可決。儀第11号橿原市学校給食共同調理場条例の一部改正全会一致で可決。儀第12号橿原市国民健康保険税条例の一部改正賛成多数で可決。反対2名竹森守、西川正勝いずれも日本共産党。儀第13号橿原市昆虫館整備基金条例の制定全会一致で可決。儀第14号橿原市昆虫館条例の一部改正全会一致で可決。儀第15号橿原市教育保育の実施に関する条例等の一部改正全会一致で可決。儀第16号橿原市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準を定める条例及び橿原市家庭的保育事業等の運営基準等を定める条例の一部改正全会一致で可決。儀第17号橿原市白河子ども広場条例の制定全会一致で可決。儀第18号橿原市介護保険条例の一部改正全会一致で可決。儀第19号橿原市手数料徴収条例の一部改正全会一致で可決。儀第20号橿原市道路占用料に関する条例等の一部改正全会一致で可決。予算儀第21号令和7年度橿原市一般会計補正予算第8号全会一致で可決。儀第22号令和7年度橿原市国民健康保険特別会計補正予算第2号全会一致で可決。儀第23号令和7年度橿原市介護保険特別会計補正予算第3号全会一致で可決。儀第24号令和8年度橿原市一般会計予算賛成多数で修正可決。修正案反対3名竹森守、西川正勝日本共産党、奥田博士向井派。修正案を除く原案反対2名竹森守、西川正勝日本共産党。儀第25号令和8年度橿原市国民健康保険特別会計予算賛成多数で可決。反対2名竹森守、西川正勝日本共産党。儀第26号令和8年度橿原市後期高齢者医療特別会計予算賛成多数で可決。反対2名竹森守、西川正勝日本共産党。 議第27号令和8年度橿原市介護保険特別会計予算賛成多数で可決。反対2名竹森守、西川正勝、日本共産党。議第28号令和8年度橿原市共有財産処分特別会計予算全会一致で可決。議第29号令和8年度橿原市下水道事業会計予算賛成多数で可決。反対2名竹森守、西川正勝、日本共産党。同意。同意第1号関西委員選任につき同意を求める。同意。同意第2号固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求める。同意。同意第3号人権擁護委員の委員候補者の推薦。同意。承認。小第1号令和7年度橿原市一般会計補正予算第6号に関する専決処分の報告。承認。報告。法第1号令和8年度橿原市土地開発公社事業計画の報告。報告。主な討論、決議、意見書及び同意案件を除く。議第12号橿原市国民健康保険税条例の一部改正。反対、日本共産党。国民健康保険税の課税限度額を106万円から109万円に引き上げるものとなっている。安心して医療を受けられる制度にすべきであり、反対する。議第24号、令和8年度橿原市一般会計予算、修正案を除く原案。反対、日本共産党。市税の滞納者への督促方法を改めるべきである。また、不要不急の箱物は立てないこと、そして補聴器の購入の補助など、市民に寄り添った予算にすることを提案して反対する。賛成、公明党。令和8年度の市税収入は増収を見込んでいる。また、子育てしやすい町日本一を目指し、小中学校の給食費の無償化等の予算を編成。財政調整基金の繰り入れを前年度よりも減少させるなど、財政健全化にも取り組んでいる予算編成だと判断し、賛成する。本会議で審議した内容、結果は以上です。
主な議案の内容、4ページ。ページ右端に、議員提出議案と市長提出議案の二次元コードがあります。ピックアップ、議案紹介。議第7号、橿原市職員の給料や手当の見直し。内容、国の制度改正に合わせて、市役所職員の通勤手当やボーナスの支給割合を見直します。働く職員の待遇を整え、より公平な制度にするための改正です。議第11号、学校給食を作る施設の対象校を追加。内容、白河市共同調理場で、新たに加具山小学校の給食も調理できるようにします。これにより、効率よく安全で安定した給食提供を目指します。第13号、昆虫館を守り育てるための基金を新設。内容、企業から寄付されたお金を活用し、昆虫館の今後の整備に役立てるため、新しく基金、積立金を作ります。昆虫館を未来へ残していくための取り組みです。第17号、子育て支援センターを白河市子ども広場へ名称変更。内容、白河市にある子育て支援センターを名称変更し、白河市子ども広場として再スタートします。 子どもたちが遊べる場所、保護者が相談できる場所として、よりわかりやすく使いやすい施設を目指します。義第24号、令和8年度、橿原市の一般会計予算案。内容、令和8年度の橿原市の修正前の予算は562億9000万円です。前の年より50億円以上増えており、子育て、福祉、教育、道路整備など様々な市民サービスに使われます。審議の結果、最終的に562億6600万2000円で可決されました。主な議案の内容は以上です。4. 委員会レポート5ページ。ページ左端に会議録と録画映像の二次元コードがあります。予算特別委員会。議第24号令和8年度一般会計予算修正可決。主要な施策。子ども園・幼稚園施設の改修。事業費2億4030万円。トイレ及び空調設備等の改修を行う。昆虫館の改修。事業費6622万円。開館から約35年が経過することから、電気・機器設備の更新を行う。橿原運動公園の整備。事業費2億4182万円。新体育館及び屋内プールの整備を行うための地質調査や設計等を進めていく。問い、プロパンガスについては昨年、令和7年度末をめどに一般競争入札に変更していくとの答弁があったが、令和8年度についてはどのようにしていくのか。答え、現在のところ、一旦は随意契約としたい。今後検討していくので時間が欲しい。問い、グランドデザイン構想策定業務について、令和7年度に1200万円を計上していたが、令和8年度にも1000万円を計上している理由は、ページ下に用語解説があります。グランドデザインとは、市が描く、おおむね30年後の街のあるべき姿や、それを実現するための全体的な基本計画のこと。答え、令和8年度に予算計上している理由は、事業を進めていく中で、街づくりに関する方向性が大きく示されたこともあり、令和7年度は素案として策定した。令和8年度においては、素案をもとに市民の意見や学識者等の知見を入れた上で完成品としたい。質疑の後、委員より一般会計予算案に対し一部修正案が提出された。修正理由。令和8年度橿原市一般会計予算において、プロパンガス等の燃料費については、令和6年度に市議会から提出した百条調査特別委員会の報告で、発注先との契約方法は随意契約ではなく、一般競争入札が正しい方法であると結論付けている。その中で今後も随意契約を続けていくことは議会を軽視している。今後、再度協議し、課題の整理を行った上で、再度燃料費を計上し、提案すべきであると考え、プロパンガス等の燃料費を2分の1、2399万8000円、減額する修正案を提出する。また、グランドデザイン構想策定業務委託料について、委員からの質疑や理事者の答えの中で多くの疑問点や不明点などが出てきた。そのため、今後の予算執行については一旦留保し、議会と協議した上で事業を進めていくこととした。予算の修正案提出の流れ。市長から提出された予算案の議案について審議。次に、委員より修正案を提出。修正案に対し質疑し、その後修正案の採決。最後に、 修正案を除く部分を採決。議第24号については、修正案を除く原案、ともに賛成多数により可決。建設常任委員会。五位町私有地における企業立地事業の進捗。市の説明。今後の売却までのスケジュールは、令和8年度に売却企業をプロポーザル方式で選定し、令和9年度に道路整備工事を実施し、土地の引き渡しを考えている。問い。造成や地下埋設物の撤去は、市では行わないとのことだが、土地を購入した企業が費用を負担するのか。答え。本市の財政状況や企業へのヒアリング、要望等を踏まえた結果、必要な部分のみを企業の費用負担で行ってもらうことにした。五位町を上空から撮影した写真が掲載されています。総務常任委員会。橿原市地域防災計画の改正。市の説明。今回の改正は、災害に関連する各種法律の改正内容や、国、県の防災計画の改正内容を踏まえ、本市のさらなる防災・減災対策を推進するためのもの。問い。計画の中に、最低限の社会経済機能の確保とあるが、病院などの防災機能の強化のために、市が補助などを行うのか。答え。関係機関との連携を図って進めていきたいと考えるが、現状補助はない。文教常任委員会。第3期橿原市教育大綱の策定。市の説明。第3期橿原市教育大綱は、基本理念に基づき、11の目標を達成することを目指し、教育政策の6つの基本方針を定めた。問い。社会教育の部分で文化芸術に特化しているように感じるが、他の施策はないのか。答え。子供から高齢者までの様々な施策を展開している。教育大綱には社会教育に関する記載が少ないが、アクションプランに記載したい。法制常任委員会。企業版ふるさと納税を活用した物品寄付。市の説明。観光地などの環境整備をするための事業に対して、外国人とのコミュニケーションツールとして、メガネ型の自動翻訳機能搭載スマートグラス等が寄付された。問い。スマートグラスを使用する者は、担当職員だけでなく、希望する観光ガイド等にも貸与する予定はあるのか。答え。使用方法が複雑なため、基本的には担当職員が使用することになるが、観光ガイド等にも講習を行い、使用できるように検討していきたい。スマートグラスの写真が掲載されています。委員会レポートは以上です。
5、一般質問、7ページ。一般質問って何？一般質問とは、一般質問とは年4回、3月、6月、9月、12月の定例会が開かれる際に、議員が議案に関係なく、市が行う様々な事業の現況や問題点、将来の展望等について、市の考えを質問するものです。答弁は市長や教育長、担当部局長が行います。質問する議員は、事前に質問事項を通告し、その内容に沿って一般質問を行います。質問時間。議員一人当たりの一般質問の持ち時間は1時間以内、答弁を含むとしています。タイトルは、質問する議員が通告した質問事項。問いは、議員が市に対して行った質問。答えは、議員の質問に対する市の答弁のことです。一般質問って何？終わり。 橋口和則、好きやねん橿原、日本維新の会。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。市営住宅の空き。問い、本市における市営住宅の空き状況について教えてほしい。答え、市営住宅463戸に対して、現在の空き住戸数121戸で、空き家割合は 26.1%。改良住宅は152戸に対して、空き住戸数67戸、空き家割合 44%。この説明、住戸とはマンションの一室や団地の一戸など独立した居住単位のこと。問い、市営住宅等についての今後の活用方法をどのように考えているか。答え、市営住宅の運営にあたっては、公営住宅法や地方自治法といった法の趣旨を踏まえつつ、さらに既存の入居者や周辺地域の皆様の理解や協力を得ることが大切。今後、先進事例等を参考に適正な管理に努めてまいりたい。小学校のクラス替え。問い、不登校やいじめが増加している中で、児童が安心して学校生活を送るために、どのような考えでクラス編成を行っているか。答え、具体的には3つの視点から組織的に取り組んでいる。第1に、客観的な数字による編成。第2に、個々の状況に応じたきめ細やかな配慮。第3に、クラス編成の組織的なチェック。問い、市の不登校の状況と国や県などの比較や不登校の要因・原因をどのように分析されているのか。答え、不登校児童生徒数については、全国的に年々増加傾向にあり、本市におきましても同様の傾向が見られる。問い、アンケートを行って今後のクラス編成に活用する予定はあるか。答え、一人一人の子どもたちが新しい環境においても大切にされていると実感し、安心して学校生活をスタートできる環境づくりを各学校が引き続き取り組めるよう、教育委員会としても支援してまいりたい。西川正勝、日本共産党。ノルーと橿原マスガ号の取り組み。問い、3年間の試験運行最後となった昨年の取り組みはどうだったか。答え、AI を利用したデマンド型乗り合いタクシーに変更した。用語解説。デマンド型乗り合いタクシーとは、予約に応じて運行する定時、定路線を持たない乗り合い型の公共交通のこと。利用者は同一エリアで昨年度の 1.5 倍、一昨年度の5倍の利用者があった。問い、本格運行の期間はどうなるか。マスガ地域南部への取り組み、マスガ以外の地域への拡大はどうなるか。答え、期間は10月から3月までの運行となる。マスガ地域南部及びマスガ地区以外の取り組みについては、地域の実情に合った取り組みが必要。補聴器の購入の補助。問い、昨年の3月議会で質問したが、その後検討されたのか。市長、今後できるだけ前向きに早い段階で制度設計をしていきたい。AI 収集の取り組み。問い、どんな内容か。答え、 高齢、あるいは障害などの理由により、家庭ゴミを収集場所まで排出することが困難な世帯を対象に、個別にゴミを収集するもの。令和7年度は2月末で198世帯。問い、安否確認の機能は？答え、早期対応の観点から、2回連続で可燃ゴミの排出がなければ、所定の連絡先に連絡することとしている。認知症施策推進基本計画に基づく橿原市の取り組み。問い、国で認知症基本法が成立し、計画を立てることが求められている。本市の取り組みはどうか？答え、誰もが認知症になり得ることを前提に、新しい認知症観に基づき、施策を推進していく。本市としては、事業期間を令和9年度から令和11年度の3カ年とする第10期介護保険事業計画と一体的に進めていく。池森守、日本共産党。市長の施政方針を受けて、重点支援地方交付金の活用。問い、重点支援地方交付金が各自治体に降りている。どのように進めようとしているか説明いただきたい。答え、ギフトカードとデジタルポイントを併用して市民を支援する方式を取り、金額は1人当たり7000円。郵送による配布時期は6月下旬から7月にかけてとなる。デジタルポイントは市内登録店でのみ利用できる地域ロックを設定し、橿原市内の店舗等に限定して使用できることになる。学校給食費について、小学校は給食費負担軽減交付金として国と県が負担するため、保護者負担額は実質月額800円になり、中学校は全額保護者負担。市としては保護者負担額に対して、重点支援地方交付金を活用しつつ、不足分を市の単独費用で補填し、引き続き市立小中学校の給食費を完全無償化することを予定している。橿原文化会館の存続。問い、市長の施政方針で橿原文化会館の存続について明言がなかった。市長はどのように考えているか。市長、令和8年1月5日に開催したまちづくり協議会において、近鉄大和八木駅周辺プロジェクトとして、奈良県と本市が連携してまちづくりの検討を進めることになった。大和八木駅は県内有数の交通あるいは交流の要衝であり、特に駅北側の再整備は本市としても重要な課題であると認識している。本市としては、これまでから一貫して、大和八木駅周辺の交通の利便性の高い位置にある文化ホールの機能は必要と考えている。今後の協議において、橿原文化会館や文化ホール機能のあり方を含め、大和八木駅北側のあるべき街の姿について、本市としての意見を主張してまいりたい。このスタンスに変わりはないということを改めてお伝えしたい。
音正樹、公明党。指定避難所における環境整備状況及び市管理のエレベーターの緊急時対応。問い、近年災害の激甚化により避難所生活の長期化が課題となっている。避難所は命と尊厳を守る生活の場である。本市の避難所におけるバリアフリー化やトイレの様式化、多目的トイレの整備状況、段ボールベッド等の備蓄状況は、 答え、避難所44箇所のうち、バリアフリー化は約9割、多目的トイレ設置率は約7割である。段ボールベッド等は、分散、備蓄し、迅速な提供体制の確保に努めている。問い、避難生活では情報確保も重要である。避難所でのフリー Wi-Fi 整備や通信確保の取り組みは？答え、現時点で整備はないが、災害時無料 Wi-Fi の活用を含め研究する。問い、衛生環境や精神的負担軽減のため、入浴支援や洗濯環境の確保、民間連携は必要ではないか？答え、入浴施設との協定は未締結であり、今後協議を進める。洗濯環境についても民間事業者との連携を検討する。問い、私有施設のエレベーターでの緊急時の閉じ込め対策として防災備蓄品の導入検討は？答え、現時点で備蓄はないが、設置可能性や費用対効果を踏まえ検討する。問い、福祉とは幸せと生活の安定を同時に支える社会の仕組みのことであり、防災施策は言い換えれば福祉施策でもあるとも言える。市長より今後の福祉施策とも言える防災施策に対しての見解をお聞きしたい。市長、避難所環境の向上は市民の生命と生活を守る重要課題である。限られた財源の中で優先順位を見極めつつ、関係機関や民間との連携も図りながら避難生活の質の向上に努めていく。石井仁明、橿原市政研究会。公共施設の今後の方針。問い、公共施設の今後の方針について市の考えを問う。財政見通しは？答え、今後30年間で約827億円が必要だが、約335億円の財源不足が見込まれ、すべての更新は困難。問い、計画の実効性は？答え、統廃合等の方向性は示しているが、地域に親しまれてきた施設も多く、合意形成に時間を要する場合が多い。問い、理解が得られなければ判断しないのか。市長、100% の理解がなくても説明を尽くした上で判断していく。問い、判断の先送りではないかとの指摘に対しては、市長、丁寧な説明と判断は両立すべきであり、適切な時期に判断する。問い、統廃合の判断基準はあるのか？答え、利用状況やコスト等を総合的に判断しており、統一的な数値基準はない。問い、基準が不明確なままでは市民の理解を得にくく、一定の目安の提示が必要と思う。基準設定の考えは？答え、一律の数値による判断は適切でなく、現時点で設定予定はない。問い、各計画の関係は？答え、公共施設等管理計画が基本方針となり、教育施設再配置基本計画や立地適正化計画、その他の計画との整合性を図りながら、全庁的に連携している。問い、全体最適を図るためのファシリティマネジメントが重要だが、優先して維持する施設分野はあるか？答え、分野ごとに一律の優先順位は設けず、個別に判断する。問い、市民の意見はどの段階で反映されるのか？答え、一律の制度はなく、施設ごとに状況に応じ、説明や意見聴取を行う。 問い、今後の方針決定に対する市長の考えは？市長、将来に負担を残さないため、必要なタイミングで判断し、方向性を示していく。杉井雄介、橿原市政研究会。本件の認定調査。問い、本市において入院中の方に対する認定調査はどのような考え方で実施されているのか。答え、入院中に申請受付する場合は治療が終了、またはリハビリがゴールに近づき、退院予定日がおおむね1ヶ月以内であり、退院後の方向性がおおむね決まっていることを確認した上で受付をしている。問い、現場との間で調査の認識に差が生じている可能性もあるのではないか。答え、病院相談員との間の齟齬は、医療従事者側と介護保険認定をする側の介護保険が認定できる状態の捉え方であると考えられる。問い、現在医療機関と共有している入退院連携マニュアルの中身、内容等について共有はどのようにされているか。答え、運用の中で生じた課題を把握し、必要時には協議を行い、改定を行うようにしている。問い、認定調査の考え方、マニュアルの内容などについて、関係機関と意見交換を行う場を設けることも必要でないかと考えるが、見解は？答え、本市が主催している在宅医療介護連携会議等に病院相談員さんも出席していただき、コミュニケーションを図り、お互いの職務に対する理解を深め、認識のずれを正していけるように検討していく。問い、市として高齢者福祉・介護保険制度の持続的で円滑な運用、また医療と介護の連携などについて、どのような考えで取り組んでいくか。市長、介護の現場では深刻な人手不足も大きな課題となっていると認識をしている。持続可能な介護保険制度とするために、まずは介護予防への取り組みをしっかりと行っていきたい。介護サービスを必要とされる市民の方に必要なサービスを提供し続けられるよう、高齢者施策、そして福祉施策にさらに取り組んでまいりたい。西岡二郎、公明党。献血の現状及び推進。問い、現状及び推進について。答え、本市の実施回数は2年間で27回減少しており、それに伴い、献血者数も減少している。要因は民間事業者の厚生職員の減少、在宅勤務者が増えたこと等。奈良県全体でも毎年減少傾向にあり、少子高齢化が大きく影響している。全国的に若年層の協力及び確保が課題になっており、本市においても協力者確保が今後重要になると考えている。問い、市ホームページ、公式 LINE 等で市民に啓発を。答え、献血のホームページを立ち上げ、自発的な行動を促進するために、献血の呼びかけや市内の献血場所の情報がすぐに確認できるようにしていきたい。障害者雇用の現状。問い、市役所内の雇用の現状は？答え、法定雇用率の目標である 2.8% には届いていないが、2.64% まで改善している。採用試験は継続して実施しており、積極的な確保に努めている。能力が最大限に発揮できる職場づくりを行っていく。問い、市内企業への 障害者雇用支援の取り組みは、答え、重要な課題と認識している。企業から相談があった場合には、制度の説明、情報提供、助言、案内など、活用につなげる支援体制を行う。助成制度の周知にも努め、障害者雇用に取り組みやすい職場づくりと、市内企業への支援に努めていく。問い、市長の見解は、市長、障害のある方が社会参加を進める上で、社会的障壁を取り除く合理的配慮は重要である。一般就労への移行や就労定着に向け、関係機関との連携により、障害者一人一人に合わせた支援となるよう、きめ細やかな相談体制をはじめ、個々の就労条件に寄り添うことができるよう支援を続けていく。田博氏、無会派。八木駅周辺のグランドデザイン。問い、市の心臓部である八木駅前の商業、準商業地域での個別計画は、すべて交通渋滞を増やす要因になっている。少子高齢化、コンパクトシティ化が進んでも、この地域への車の流入量は減らない。渋滞解消計画が必要では?答え、立地適正化計画により、モータリゼーションに頼らずに、徒歩、自転車と公共交通によって快適に暮らすことのできる街づくりを目指す必要もあると考えている。道路については、国道、県道の整備状況を踏まえた上で、市が行うべき対策を考えていく必要がある。用語解説。モータリゼーションとは、自動車が社会に広く普及し、人々の生活に欠かせないものになる現象のこと。問い、市役所を例にとると、コンパクトシティで八木駅周辺に集めた方が、公共交通網が発達しているので、車が減るはずという考え方になっているが、間違っていて、その考えが交通渋滞を呼んでいる。道路改良について、国、県だけでなく、市の力で図面を変えていく考え方があるか。立ち退き料等は、市役所本庁舎跡地の容積率を生かせば問題にならないという主張をどう思うか。答え、本市では、グランドデザインの策定に取り組んでおり、本市の将来にとって大きな転換点となることが見込まれている30年後の姿を今から描くことが重要と考えている。庁舎については、これまでの計画を見直し、考える時間をいただきたい。財源については、事業を行う際に、本市に有利な状況になるよう、国や県の財源を活用していきたい。問い、橿原文化会館を市に譲ってもらうのはどうか。取り壊しに8億円、土地の評価は10億円で市の損はない。県は改修費がゼロになる。万葉ホールの大ホール、レセプションホールをやめて改修費35億円を15億円に絞り、県文化会館の改修に20億円回せば可能では。答え、奈良県と本市によるまちづくり協議会の場を設けているが、現時点で県から譲ってもらうようなことは議論していない。
吉田和樹、好きやねん橿原、日本維新の会。人口減少対策の取り組み。問い、若年層の転出超過が続いている。本市の人口動向をどう認識しているのか。答え、市の人口はピーク時から約8000人減少し、特に40代以下の減少が顕著である。高齢化が進む中、子育て世代の減少が大きな課題である。問い、人口減少対策として移住支援金制度の実績はどうか。答え、累計11組22名の移住実績がある。 問い、制度が移住の決め手になっているのか。答え、制度が決め手となった方はゼロ件であり、効果は高いとは言えない。問い、それでもニーズに合っていると言えるのか。答え、首都圏からの相談が多く、ニーズには合っていると認識している。問い、国の制度に頼るだけでなく、本市独自の見直しは必要ではないか。答え、関係人口要件の追加により対象が広がっている。加えて、お試し滞在補助や移住者交流、相談体制の充実など、本市独自の支援を進めている。問い、婚活支援の登録者数や参加実績はどうか。答え、登録者122人、カップリング数も増加している。問い、実際に結婚に至った成果は把握しているのか。答え、これまでに16組の成婚報告がある。問い、民間団体との連携を強化すべきではないか。答え、商工会議所や青年会議所などとの連携は有効であり、今後、結婚サポーターとも協議しながら取り組みを広げていく。問い、移住・結婚支援をどう連携し、定住促進につなげるのか。市長、各施策を組み合わせ、総合的に人口減少対策を進める。日本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会。大和八木駅北側、及び、医大新駅周辺の開発と図書館の今後のあり方。問い、大和八木駅北側と医大新駅のまちづくりを行う過程で、今後の市民との意見交換の予定は。答え、市民の声を反映していくため、今後も説明や意見交換の機会を設け、地域の理解を得られるよう取り組んでいく。問い、市民の居場所づくりとして、多機能型図書館が有効ではないかと思うが、どうか。答え、障害学習だけではなく、コミュニティ形成や課題解決、将来の街づくりを支える知的インフラとして可能性もあると考えている。問い、現在の図書館は充実しているが、人口規模に対しては小さすぎる。また、市民の自習スペースのニーズに対し、万葉ホール内にあるスペースだけでは不十分ではないか。ニーズは把握できているか。答え、現在の図書館エリアでの自習スペースの確保は、座席数の不足等の課題があるため難しい。満席に近い日も多く、環境が整った学習場所に対する需要は高いと認識している。問い、中高生の第三の居場所としての観点からも、図書館と自習室が一体となった施設を整備していく考えはあるか。答え、多機能型図書館は現代の生活様式や学習ニーズに応えるものであり、中高生の多感な思春期特有の孤独感の軽減や、心の安定につながる重要な役割があると考える。問い、このようなことを総合的に考え、教育委員会として図書館機能をどのように位置づけるのか。教育庁、子どもたちの居場所、地域社会のインフラとしてのリビングルームの機能を備えることにより、現代社会の様々な課題の克服につながる。障害学習の一つの柱としても重要視し、今後の図書館のあり方を、まちづくりの側面も含めて研究していく。八尾元、向井派。自習スペース。問い、万葉ホールの自習スペースは満席の時も多い。他に自習室、もしくは中高生向けのユーススペースの設置を検討してほしい。市長、直ちには無理だが、スペースを確保できるよう考えていきたい。学校児童、生徒、保護者への支援。問い、令和6年12月定例会で、保護者に対し不登校支援を行う民間施設も含めた情報提供を行うことを要望。 積極的に周知すると回答されたが、行っているか。答え、虹の広場に相談あれば伝えている。一覧の周知は行っていない。問い、前回の回答時から動きが後退している。民間施設のガイドラインを策定し、一覧をホームページで公表している自治体もある。一度情報を網羅し、ガイドラインの策定など、公表の方法を具体的に検討すべきだ。答え、ガイドラインを精査して情報を整理し、ホームページなどで周知したい。待機児童の解消。問い、公立園で待機児童を解消するには、保育士が何人くらい必要か。それを満たす採用は行っているか。答え、担任保育士が27名必要。正規職員は採用できているが、任期付き職員は計画通り採用できていない。問い、令和5年3月定例会で任期付きの保育士の採用機会の増加を要望した。令和5年以降実施したか。答え、令和5、6年度は機会を増やしたが、令和7年度は増やしていない。問い、1名でも多く採用したい時期のはずだ。採用機会の増加と分かりやすい周知を行ってほしい。また、今後の保育ニーズと少子化の推計を取り、待機児童が深刻な期間に集中した処遇改善や人事制度など、戦略的な取り組みの実施を。市長、そのような検証も踏まえながら、保育士確保に努めてまいる。学校図書館の充実。詳細は、録画映像等をご確認ください。売前美和、公明党。保育の推進。問い、給食を通じた具体的な食育の取り組みと、その教育効果は。答え、給食の時間は、食に関する指導を行う重要な場。生きた教材として食育を推進。毎月19日の食育の日には、テーマを決めた給食を提供。生涯にわたる望ましい食習慣を身につけ、自己管理能力の育成を図っている。問い、令和8年度実施の給食費無償化を、継続的な制度として確立していくお考えなのか。市長、健康、福祉や教育施設、農業振興とも連携した横断的な取り組みを進める。学校給食無償化の継続を考えているが、年間約5億4000万円の予算が必要。国の交付金約3億円、小学校分を差し引いても約2億4000万円の市負担が生じ、厳しい。今後は国の動向を踏まえ、中学校も含めた無償化の実現に向け、国、県へ強く要望していく。今後も若者をはじめとする市民への薬の適正使用。問い、市販薬を一度に過剰摂取するオーバードーズが中高生の間で広がりつつある。正しい知識がないまま使われてしまうことが大きなリスクにつながっている。学校現場での医薬品の正しい使い方や薬物乱用防止への取り組みは。答え、すべての小中学校で薬物乱用防止教室を実施し、市販薬の正しい使い方や過剰摂取の危険性について重点的に指導している。問い、関係機関が連携し、市民全体に情報提供を行っていく必要があるが、今後の啓発は。答え、相談内容に応じて専門的な窓口に取り次いでいる。県においては、薬務、衛生課が薬物乱用防止に関することを所管しており、県の専用ページを市関連のホームページにもリンクを貼るなど、啓発活動に努める。志村博美、公明党。110番の家の実効性向上。問い、子ども110番の家は、子どもが危険を感じた際に駆け込み、 保護や通報につなげる重要な仕組みであり、地域ぐるみで子どもを見守る取り組み、本市における登録数や配置状況を市として把握しているのか、また、更新確認や協力過程の意思確認、表示プレートの管理体制について、現状と今後の在り方を問う。合わせていざという時に確実に機能する体制づくりをどう進めていくか。答え、各学校区で地域や PTA と連携し運用しており、市として一元的に把握する仕組みには至っていない。設置場所を把握している学校では、PTA を中心に意思確認やプレートの点検、交換を実施。通学路マップの作成や下校指導での周知も行っている。好事例の共有を進めるとともに、輪を広げるよう働きかける。今後も学校や地域と連携し、周知の充実に努める。若者の定住促進に向けた奨学金返還支援制度。問い、奨学金の多くは貸与型であり、就職後も長期間にわたり返還が続くため、若者の生活や将来設計に影響を与えている。本市の認識と制度導入の考えについて、今後の取り組みの方向性と若者の経済的負担の軽減に向けた施策の重要性を問う。答え、返還は住宅費や生活費と重なり、家計に影響し、就職や居住、結婚などにも関わる可能性があると認識している。県内でも制度導入が進んでおり、本市も他自治体の取り組みや効果を踏まえ検討する。制度設計や財政負担、効果の検証などについても慎重に検討する必要がある。奨学金返還支援は若者の経済的負担の軽減や定住促進につながる重要な施策である。一方で財政負担や制度の持続性の課題もあることから、本市の実情に応じた在り方について総合的に検討していく。一般質問は以上です。
6、役員改選の紹介。14ページ。ページ右端に、所管事務、役員名簿の二次元コードが掲載されています。役員決定。3月定例会では、議長、副議長の選挙、監査委員の選任、各常任委員会、特別委員会、議会運営委員会の委員の選任、委員長、副委員長の御選を行いました。任期は1年間となります。新たな体制で円滑な議会運営に邁進してまいりますので、よろしくお願いいたします。議長、臼井拓也、副議長、神田真美、監査委員、今井理香、常任委員会、総務、井上剛、吉村博美、佐藤太郎、上田国吉、吉田和樹、今井理香、文教、細川義秀、大保由加子、森本恵美、八尾元、森前美和、井上正樹、厚生、臼井拓也、神田真美、奥田博士、坂本正樹、西川正勝、杉井雄介、建設、西岡二郎、竹森守、石井人明、橋口和則、谷井治、それぞれ委員会ごとに撮った集合写真が掲載されています。特別委員会。次の特別委員会の委員構成は、ページ右端の QR コードから橿原市議会役員名簿をご確認ください。議会改革特別委員会、視聴者建設及び 八木駅周辺整備事業等に関する特別委員会、県立医科大学、付属病院を核とした街づくり事業等に関する特別委員会、市スポーツ施設の活用及び整備等に関する特別委員会、世界遺産登録に関する特別委員会、役員改選の紹介は以上です。7、意見交換会の公募について、編集後期、15ページ、選手団体との意見交換会を募集します。橿原市議会と意見交換をしませんか？橿原市議会では、市内で活動する各種団体の方々との意見交換会を本年度も行います。団体の専門性や知見を生かしたテーマや分野の中で、建設的な意見交換を行うことを目的としています。また、市議会に対して知ってほしい現状や課題などを聞かせていただき、解決に向けた提案などに結びつけていきたいと考えています。ぜひこの機会にご応募お待ちしています。申し込み方法、スマートフォンやパソコンを使って、次の二次元コードを読み取るか、URL から申し込みページにアクセスし、お申し込みいただくか、議会事務局、電話473521までお問い合わせください。ページ右端に、申し込み要件等はこちらと二次元コードが掲載されています。申し込み受付期間、令和8年7月15日まで、ページ中央にも申し込みページの二次元コードが掲載されています。次の URL からも申し込みいただけます。https://logoform.jp/f/(g/a)(m/k) 意見交換会の公募については以上です。編集後期。私たちが議会広報委員会です。こんにちは。私たちは議会広報委員会です。一人でも多くの方に橿原市議会を少しでも身近に感じていただけるよう、言葉や紙面を工夫しながら編集しています。表紙ではたくさんの笑顔をお届けしたいと思い、委員で撮影に伺っています。こんな特集を読んでみたいというお声やご意見などございましたら、ぜひお寄せください。議会広報委員、八尾元、森本恵美、今井理香、大保由加子、吉田和樹、吉村博美、6名の集合写真が掲載されています。アンケートについて、前号の橿原市議会の今で実施したアンケートには、たくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。いただいたご意見は、今後の編集の参考にさせていただきます。紙面の都合で全てをご紹介することは難しい場合もありますが、できるだけお声を反映できるよう努めてまいります。ページ左端にアンケートの二次元コードが掲載されています。編集後期は以上です。裏表紙、議会からのお知らせ。16ページ、議会報告会。第2回、議会報告会を開催します。今回は、令和8年3月定例会で行った予算審査の報告と、報告に対する質疑応答を実施する予定です。多くの方のご参加をお待ちしております。日時、令和8年7月18日土曜 10時から1時間半程度。事前の申し込みは必要ありません。会場、スミレホール4階、シクラメン。会場は最大50名程度。橿原市内前町1丁目 2-24。内容、令和8年度予算審査について。予算とは、市が1年間に使う予定のお金のことです。毎年3月定例会に、そのお金について審査しています。今回はその審査結果について報告します。前回の様子。令和8年1月29日に、第1回議会報告会を開催いたしました。令和6年度の決算審査の報告を行い、いただいた様々なご意見を今後の議会活動に生かしていきます。会場の様子を後方から写した写真が1枚と、第1回議会報告会と書かれた横断幕を持ったメンバーの方々の集合写真が1枚掲載されています。議会からのお知らせは以上です。議会の情報をもっと詳しく、4つの二次元コードが掲載されています。左から、ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバー含む、クーポン奥付け、橿原市議会の今、第237号、発行日、令和8年6月1日、編集、議会広報委員会、発行、橿原市議会、郵便番号 634-0075、橿原市大佐町11番5号、電話 0744-473521、ファックス 0744-249702、 メール議会 gikai@kashihara.nara.jp 原本奥付け終わり。